渡辺敦子議員、動物との暮らしの安心を広げるために。問い、災害時のペット同行避難について、3月に環境省から公表されたチェックリストを踏まえた今後の展開は。答え、避難所運営マニュアルへの反映とともに、平時から飼い主に対し、避難行動のマナーや、災害への備えについての啓発活動が重要であると考えている。問い、動物のトラブルの中に虐待や多頭飼育崩壊の事例はあるか。答え、虐待が2件、多頭飼育崩壊が4件あった。問い、ボランティアによる不妊去勢手術や譲渡活動、地域猫活動等の立ち上げや継続は環境部が窓口か。答え、その通り。環境省の動物の遺棄虐待防止ポスターがあります。上倉さつき議員、誰一人取り残さない社会に、ヤングケアラーの支援を。問い、国はヤングケアラーの実態調査を行った。この結果について、教育委員会の見解を伺う。答え、家族への世話をほぼ毎日している割合が5割弱いることから、市内小中学生においても、教職員がヤングケアラーの特性を踏まえ、実態を把握し、適切に対応する必要があると考える。問い、ヤングケアラーへの支援は、答え、学校だけでなく、スクールソーシャルワーカーの派遣要請、教育委員会及び関係課、児童相談所等の関係機関が情報を共有し、相談による支援など、福祉サービス等のつなぎを行っていく。ヤングケアラー説明図があります。田中紀子議員、環境問題。迫り来る 5G、 事業者との紛争未然防止策に条例を。問い、現在は 4G だが、数年後は 5G だ。携帯基地局だが、周波数が極めて高い 5G の電波は到達距離が短く、100メートルおきに中継のアンテナを設置する必要がある。電波法を扱う市の所管課は、答え、ない。環境問題としてなら環境部。問い、以前から民有地に基地局があり、新たに公園敷地内、2基地局間23メートルに設置された。公園内設置のルールは、答え、公園利用者が不便にならない位置。問い、鎌倉市は事業者との紛争の未然防止に、設置前に事業者が住民説明する条例がある。木更津市は、答え、現時点では考えていない。現在、市有地にある携帯基地局は、市内中学校1基、図書館敷地内1基、生き生き館南側敷地内1基、市道3基、公園、おびつでき、八幡台中央、中田、谷、女坂、五基、私有地、大久保団地内駐車場、一基。高橋照子議員、シルバー人材センターへ委託事業費は補填できないか。問い、公民館は職員のいない時間は委託先のシルバーの会員で管理運営している。コロナで公民館が休館になっても、市の雇用職員は給与が支払われるが、当然委託事業費はない。コロナで来るな、は労働者側の責任ではないのだから、補填できないか。答え、関係省庁からの通知や指導がある場合は、それらに基づいて対応している。問い、 新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金等を活用できないか。答え、現在実施中の国の雇用調整助成や市の中小企業向け支援金は対象団体となっている。写真、中央公民館入り口。